広報葉山、令和5年2023年8月号、ナンバー641、8月1日発行。編集発行、葉山町制作課、郵便番号240-0192、神奈川県三浦郡葉山町堀内2135、電話046-876-1111、ファックス046-876-1717、開帳時間平日8時30分から17時。表紙写真、子育て支援センターポケットで遊ぶ親子、すくすく育ってね。説明、体育座りをしたお母さんが両手で赤ちゃんを抱き上げ膝の上に乗せています。赤ちゃんはお母さんより視線が高くなって何か得意そうな笑顔を浮かべています。お母さんは赤ちゃんの両脇をしっかりと支えながら後ろから赤ちゃんの顔を見上げてにっこり笑っています。説明終わり。目次、特集記事2ページ、葉山ニュース8ページ、子育て広場12ページ、教育委員会だより16ページ、町からのご案内18ページ、町長コラム23ページ、広報葉山は音声版、ウェブ版もあります。お問い合わせください。特集、みんなで子育て。8月は神奈川子ども・子育て支援月間です。子育て中の人も、子育てを終えた人も、地域の人も、みんなで一緒に子育て。今月号では、親だけで悩みを抱え込まない子育てについて考えます。写真、説明。赤ちゃんをぴったりと抱っこしているお母さんを背中から撮っています。赤ちゃんはふわふわした毛の頭をお母さんのうなじにぴったりと預け、お母さんの胸にしっかりと抱かれ、安心しきった表情をこちらに見せてくれています。説明終わり。孤独だから悩むこと、抱え込まずに相談を。子育て支援センターポケット、上野センター長。怒りたくて怒る親はいません。イライラは頑張りすぎの証拠。慌ただしい日常の中、親の思いがあふれてついつい伝えすぎてしまう。いつも保護者の皆さんと黙って見守るのは難しいねと話題になります。ちょっと立ち止まって、子供の言葉や行動を信じて待ってみると、きっと子供の新しい一面と出会う喜びを感じられますよ。核家族化や近所付き合いの希薄化など、子育て環境は孤立しやすくなっています。インターネットで何でも検索できるからこそ、いろいろな意見を目にして、何が正解？と迷う人も多くいます。子どもの検診で相談する人の中には、もっと早く話せばよかった、という人も多く、親だけで悩みを抱え込む人が多くいます。また最近では、検診に来るお父さんも増える一方で、子どものことは親だけで何とかしないと、と、頑張りすぎてしまう家族もいるようです。悩みは抱え込まず、町の子ども育成課などへご相談ください。子育て情報。検診や子育てに関する情報は、広報葉山の子育て広場、12、13ページに毎月掲載しています。また、町ホームページや、町役場子ども育成課のお知らせもご覧ください。子どもを預けるのを 悪いことだと思わないで。ワンオペ育児、育児を一人で担うこと、や、実家が遠くて周囲に預けられる人がいないなど、そんな時はいろいろな人の力を借りませんか？預けることに罪悪感を持つ必要はありません。理由なく子供を預けてもいいの？用事を済ませたいや、リフレッシュしたいなど、理由を問わずに就学前の子供を預けることができます。事前登録が必要です。日時、火曜から土曜までの9時から17時。対象、町在住で生後2ヶ月から未就学児。定員10人、事前予約枠。費用、1時間あたりの料金。0から2歳、平日600円、土曜800円。3歳以上、平日400円、土曜600円。問い合わせ、子育て支援センターポケット、電話876-4152。詳細はポケットホームページをご覧ください。QR コードがあります。病気後の子供を預けられる？病後児保育は、保育所等に通うお子さんが、病気の回復期にあり、集団保育が適当でない場合に、お子さんを預かるサービスです。町内では2施設が受け入れをしています。看護師や保育士、一定の研修を受けた専門スタッフが対応しますので、安心してご利用ください。お預かりできる月齢、症状の範囲、利用にあたっての注意点などは、施設で異なりますので、お問い合わせください。問い合わせ、葉山ニコニコ保育園、875-2324。子育て支援センター、ポケット、876-4152。不安な時はご相談ください。子育てに疲れて子供を傷つけてしまうかもしれない。保護者が精神的に不安定な時など、家庭での養育が一時的に困難になった場合、児童養護施設で子供、3歳から18歳未満を預かります。ショートステイ事業、トワイライトステイ事業と言います。利用料などの詳細はお問い合わせください。生活保護、住民税非課税、一人親世帯には利用料の減免制度もあります。問い合わせ、子ども育成課、内線225。学校や会社でも使える、伝わる話し方。何度言っても伝わらない。イライラして感情的な話し方をしてしまい、さらに悪い方向に。子育て中の人だけでなく、多くの人が経験していることかもしれません。誰にとっても大切な伝わる話し方を子育てから学んでみましょう。町の講座、育ちの発作、8つに政策の策。では、子供や親になりきってのロールプレイ。役割演技をしながら実践的な声かけを学ぶことができます。育ちの発作講師、子ども育成課山内さん。これをやれば子育てが 100% うまくいくという方法はありません。でも、起こる回数が減ったり、子どもが喜ぶことが増えたりする。そんな声かけを学ぶ講座です。気軽にご参加ください。次回の開催は9月からです。詳細は9月号に掲載。1、代わりの行動を教える。歯ブラシしながら歩いちゃダメではなく、横になって歯を磨こうね、と肯定形で伝えよう。走らないで、ととっさに言われると、では何をしたらいいんだろう、と、子供の頭では処理に時間がかかってしまいます。 そこで代わりの行動になる。歩いてね、や、手をつないで一緒に行こう、と教えましょう。危ない時は、ダメ、や、やめなさい、ではなく、ストップ、止まって、など、直接的な言葉が有効です。2、一緒にやってみる。一緒に練習しよう。一緒に本番もやってみよう。子供はママ、パパと一緒、大人と一緒が大好き。何かやるときは、一緒にやってみようか、と声をかけてみてください。例えば、友達と喧嘩したとき、じゃあママと一緒に謝る練習をしてみよう、と言ってみる。よく言えたね。じゃあ次は本番で、ごめんねって言えるかな、などと続けましょう。3、気持ちに理解を示す。お腹空いたよね、ママもだよ、と共感、復唱を心がけよう。例えばスーパーの駐車場で子供が走り出しそうな時、早く行きたいよね、と共感すると、大人の方を向いて話を聞いてくれやすくなります。なかなか共感できないこと、例えば、お靴履きたくない、などには、そっか、お靴履きたくないよね、と復唱することで、子供の気持ちは落ち着きやすくなります。4、環境を作る。話をするときは近づいて静かな環境で。遠くから大声で話しかけても聞こえていないようなことはありませんか？子供と話すときは近づいてテレビを消すなど気が散らない静かな環境でが基本です。遊んでいるときは大人がかがんで目線を合わせるだけでも子供は話を聞いてもらえると考えるようです。5、褒める。挨拶できたね、など、いつもの行動を褒めよう。褒めるのは、問題行動と反対、つまり普段できている、普通のこと。ご飯全部食べられたね、や、自分で決められたんだね、など、当たり前の行動も口にすることで、子供は認められているという感情を持つようになります。具体的な行動を褒めることで、次もやってみようにつながります。6、待つ。深呼吸などして、頭の中で5を数えよう。問題行動があったとき、どうしても立て続けに声をかけてしまいがちですよね。でも、一言話して5秒待つ。また声をかけて5秒待つを心がけてみましょう。例えば、おもちゃ片付けてねに嫌だと言われても5秒置いて、おもちゃ片付けようねなど、子供の中でも切り替えが必要です。7、落ち着く。カッとなった時こそ、リフレッシュ。ついついカッとなってしまう時もあると思います。そんな時は、五感のリフレッシュを意識してみましょう。視覚、目をつむる。聴覚、音楽を聞く。触覚、緩衝材を潰す。味覚、甘いものを食べる。嗅覚、好きな香りを嗅ぐ。などなど。自分なりの落ち着く方法を探しておいてください。8、聞く、考えさせる。次からはどうしようか、などと聞いてみよう。目を離した隙に子供がジュースをこぼしてしまったとき、何やってるの？と声をかけるのは逆効果。怒った気持ちを落ち着けて、どうしたの？と聞くと、実は、ママにジュースを入れてあげたかったの、という話が聞けたかもしれません。子供の本音を引き出す問いかけを心がけてみましょう。子供と向き合うのは、いつまでも。 教えてくれた人、保健師柏木さん。子ども育成課職員として子育て支援事業に携わる。自身も3人の子育て中。子育てで大切にしているのはハグすること。大きくなってもぎゅっと抱きしめると子どもは喜ぶんです。子育てに正解はない。悩みや変化を楽しんで。子どもが小さい頃は、成長や発達、毎日の食事など、日々の育児に悩む人が多くいます。それが小学生以降になると、集団生活や勉強のこと、友人など対人関係の悩みが多く寄せられます。さらに大きくなると、進路や進学、就職など、いつまで経っても親の悩みはつきません。それならば、悩みも含めて、変化のある毎日を楽しんでみてはいかがでしょうか。食事や掃除が適当な日があったっていい。今日はまあいいか、の気持ちで、今この瞬間を楽しんでみてください。子育てに正解はないのですから。忙しくても大切にしたい親子での過ごし方。学校や習い事、友達付き合いなど、親子で過ごす時間は成長するにつれて減っていきます。そこで大切にしてほしいのは、一緒にいる時間の長さよりも、どんな時間を過ごせたかということ。限りある時間を気持ちよく過ごせるように、スマホを置いて向き合って話す。愛情を言葉や態度でしっかり伝える、などを意識してみてください。忙しい日々、親と同様に子供だって疲れています。お互いが成長し合う存在としてのコミュニケーションを心がけてほしいです。18歳までの子供の居場所、児童館、青少年会館があります。18歳までの子供が無料で利用できる地域の遊び場が町内には7箇所あります。乳幼児の親子を対象にした時間帯や学童クラブ、申し込み制もあります。詳細は町ホームページをご覧ください。開館時間、9時から18時。休館日、日曜日、祝日、年末年始。未就学児や介助支援を要する児童は保護者が同伴。問い合わせ、子ども育成課、内線222。QR コードがあります。柴崎児童館、原先生。いつも良い子じゃなくていい。反抗期、出したっていいんだよ。約20年児童館で働いていますが、昔よりも反抗的な子が減ったみたい。でも大人へ反発する気持ちは、自立するための第一歩。家で言えないことを児童館で話したっていいんですよ。たくさん遊んで、甘えて、子供時代を楽しみましょう。地域の皆さんの力とともに、親だけが悩みを抱えないためには、それを支える地域の皆さんの力が必要です。そのために知っておいてほしいことがあります。全国児童虐待対応件数の推移。平成24年度から令和3年度までの各年度の棒グラフがあります。平成24年度に7万程度から毎年2、3万件ずつ増え、令和2年度には20万を超え、令和3年度には速報値で20万7659件となっています。厚生労働省調べ。地域の皆さんの声で救われている命があります。全国、神奈川県内の児童虐待に関する相談件数は毎年増加しています。その背景には、地域の見守る目である意識が育まれていることもあるのです。 あなたの周りに子育てに悩んでいる人、子育てが辛そうな人はいませんか？みんな同じ町で暮らしている地域の一員です。子育て中の親たちが孤立しないよう、日頃から声かけをするなどし、虐待、暴力のない社会を実現していきましょう。もしもの時は、電話189。あの子もしかしたら虐待を受けているのかも。子育てが辛くて、つい子供に当たってしまう。子育てに悩んでいる人がいる。などがあれば、189、いち早く、にお電話ください。近くの児童相談所につながり、専門家が対応します。出産や子育てに悩んだときは、相談専用ダイヤル、フリーダイヤル、0120-189-783 にご相談ください。取材を終えて、広報担当歴10年以上に及ぶ取材の中で、多くの子供や家族のキラキラした笑顔を撮影してきました。その一方で、虐待の痛ましいニュースを耳にするたび、虐待する親なんて本当にいるの？どこか遠い場所で起きている特別なこと、だと思っていました。しかし、二人の子を育てるようになった今、決して人事だとは思えません。時間や体力に余裕がなく、イライラを子供にぶつけたこともあります。そんな時に今回の取材がありました。病後児保育を利用したり、伝わる話し方を実践したりすると、わかりやすく子供の笑顔が増え、子育ての楽しい時間が増えたんです。周りを頼って子育てをすることはずるいことじゃない。身をもってお知らせすることができると思っています。制作家宮崎。